Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年10月2日放送。ゲストはお笑い芸人で漫画家の矢部太郎さん。テレビ番組企画で訪れた思い出の海岸やマルチな才能を発揮する矢部さんのライフストーリーについて伺いました。
矢部さんはその漫画家としての活躍は皆さんよくご存知だと思うんですが、はい、これ僕は知らなかったんですけど、4カ国語も喋れるっていう。
いや喋れるというか、昔に電波少年っていう番組で僕が出させてもらってた企画が、外国語を覚えてその国の人を笑わせるっていうコーナーだったんです。
でその11ヶ月で4カ国語マスターって話なんですけど、
はい、
これがまたスワヒリ語とモンゴル語と韓国語とコイサンマン語。
そうですね、
なかなかこう普段使わないやつばっかりですよね。
そうなんですよね、もうちょっとね英語とか
スペイン語とか、
はい、メジャーな言葉が良かったんですけどもやっぱり番組なんでこういう難しい言葉が、コイサンマン語なんかはすごく難しい言葉だということで選ばれたみたいです。
でも今なりそのまあ、はい、その頃話、まあ、日常会話程度でもっていうのは喋れるんですか？
いやどうですかねでもなんか旅行したりした時に、
はい、うん、使える、
はい、なんか会話してみたりはします、はい、
でも例えばですよ、例えばスワヒリ語なんて言ったら、はい、その発音っていうかさ、
はい、
もう日本語で絶対出てこないやついっぱいじゃないですか。
ああそうですね。
でしょ、
すごい詳しいですね。
ニカオさんのやつでしょ。
そうですそうです。コイサンマン語ですね。
あれコイサンマン語っていうんですか。
そうですそうです。はい。
はなんかね。
そうです。かよとか。
それ。
あまへかちゃんとか。
そういう。そう。だってそれ、はい、まずできないところから始まりますよね普通。
そうですね、もう全く初めて全部聞く。ね、音だったんで、はい、なんじゃこれはと思って、
はい、
それをなんかこう口を鳴らすのも4種類ぐらいあるんですよね、
はあ、なるほど。
それもあれ4種類ぐらいあるぞっていうのを勉強したりとか。
うわ面白い。でももともとね、
はい、
その東京学芸大学教育学部でしょ、はい、そして国際教育学部欧米研究の専攻と、
はい、
昔からその語学とか外国海外に興味あったんですか？
いやこれが、うん、恥ずかしいんですけども本当にたまたまこの学部に受かっちゃいまして、はい、そうなんです、
は
あ、普通にまあ文系で受験してたんですけど、うん、これ後期なんですね、
うんうんうん、
私立全部落っこっちゃって、
うん、
国立も前期落っこっちゃって、うん、後期で受けられそうなところ受けてみたら受かったんですね。それで通ったんです。だからその興味はそれまではなかったんですけど、そこから出たっていう。
なるほどなるほど。でもそれきっかけになんかいろいろと外国のこと知ってみようだとか、はい、語学やってみようっていう脳みそになっていった。
そうそうですそうです。
そのお笑いを目指したのはいつぐらいからなんですか？
お笑いはこの同じ頃なんですけど、ちょっと前に高校の時に同級生となんか文化祭でお笑いをやろうっていうことになりまして誘われて、それでいや僕は全然引っ込み思案な感じだし人前に出るなんてあれでと思って断ってたんですけど、なんか一回だけやってみようよみたいな感じで一回やってみたら、なんかすごい受けて、あこれ楽しいなって。
ああなるほど、喜びがあった。
そうなんです。同級生とかにもすごい面白かったって言われて、なんかあんまりそんな言われたことなかったんで、あこれ楽しいし、芸人の人とかってこうクラスでこう人気者の人とかじゃなくてもなんかなってる人がいたりするっていうのをこうインタビューとかで読んで、あ僕でもなれるかもしれないなって思ったんです。
へでやってみようかなの後はどういうふうにその芸人になっていくんですか？どこからがアマチュアで、どこからがプロっていうその線はあったんですか、人生的に？
いやなくて、すごくなんか緩やかな感じで、学校大学通いながら、
はい、
吉本のライブに出たんですね、張り紙みたいのがあって、 今時張り紙で応募するってあんまないと思うんですけどSNS とかですよね今みんな。
まあそうだね、
張り紙でやって応募したらなんかライブに出れるよってなって、うん、なんかネタ見せをして月1回だけ出させてもらえたんですね。そしたらなんかネタあんまり受けなかったんですけど、うん、こうなんか歓迎してくれて先輩とかが、うん、それで次の月も出れて、うん、それがなんか緩やかに続いてって、うん、気がついたらギャラ振り込むから教えて銀行みたいな感じで、うん、で1年ぐらい出てたらタレントメーカーみたいのに出てて、うん、あれもしかして吉本入ってるのかなみたいな、もう全然こっちはサークル感覚って言ったらあれですけど、うん、全然仕事になるとは思ってなくて、はい、楽しいから出てたっていう感じだったんです。それが今でも続いてる感じですね。
今おいくつになられてます？
今44です。
つまりそれを、はい、さっき言った初めにやり始めたら高校生ぐらいってことでしょ。だから、はい、そういう人生が、まあ、30年ぐらい続いたと。
そうです、はい。
あでもね、音楽家もみんなそうだから、僕も変わんないもんね。
あそうですか。
そうですね、こんなことやってみないかみたいな話がプロダクションからあって、で、はい、気がついてレコードが出ててみたいなことですね。
ああ、なんだか今日デビューしたみたいな気持ちが、うん、ないんですよね僕の中に。
あそうか、はい、そうか、 CD デビューとかもうちょっとあ
多分そうですね、パキッとデビューだと思うんですよ。
そうだね、
はい、なんか舞台もなんかゆるっと出たしテレビもゆるっと出て出て、はい、漫画もなんか連載してみますみたいな感じで書いたらなんか、うん、は出版していただいてみたいな。そうなんですよね。
でも共通してるよね、はい、このお笑いの雰囲気もこの漫画の雰囲気もね、はい、やべ太郎ここにありって感じじゃない。要
そうかもしれないですね、
ひょうひょうとして、
はい、
それとなんとなく今になってきてるっていうのはなかなか、はい、
本当になんとなくなんで
素晴らしい な
流れ着いたって感じです、
うん、素晴らしいですね。さて、まあ、いろんなところ行かれてると思うんですけど、まず印象的な旅先としてモンゴルを挙げていただきましたが、
はい、
これはどんな旅だったんですか？
あこれはあの電波少年っていう番組で、うん、モンゴル語を勉強してモンゴルの方を笑わせるっていう企画で行った、はい、まあ、旅というか、まあ、仕事での旅なんですけど、うん、そのモンゴルの家族の方と実際に一緒に住んでたんです、はい、うん、それで東京で最初一緒に住んでたんですけど、その後モンゴルのその方の家に泊まらせてもらって、うん、その時に僕らとモンゴルの方ってやっぱり姿か形は近い、モンゴロイドっていうのもあって近いけども、うん、あ全然違う生活をされてるんだなと思って、それがすごくなんか印象的で、本当に家族のように僕のことを受け入れてくれてて、いろいろなことがあって印象がありますね。ゲルに住んでたんです。
それ何日間ぐらい？
2週間ぐらい。
すご
っですね。
すごっ、
はい、
僕2泊だけしたんですよ、ゲルに。今からね20数年前。
はい、あじゃあ同じ頃です、僕も20年前ぐらいなので。
あそうですか、
はい。
いや僕もでもね、今もう一度今まで行った旅に出たところで行きたいって言ったらあのゲルに行きたいです、まずあそこに行きたいです。
は
すっごい好きでしたとか印象的でしたね。やっぱおっしゃる通りで、
はい、
全く東京のライフと違うじゃないですか。
違います、
ね、真逆ですよね、はい、で、まあ、もちろんウランバートルの、ね、市内に住んでるともうちょっと都会的な生活あるだろうけれど、はい、そのいわゆる遊牧民として暮らしてらっしゃるあの生活は考えられないよね、はい、
そうですね。本当にあのゲル自体が組み立て式っていうか、
そう、ね、
移動できるんですよ ね、
そうですよね。
だから本当最小限の持ち物で暮らしてるっていう、うんうん、なんかその身軽さにすごくなんか、あこうやって生きてもいけるんだなっていうのも感じました。
そうですよね。でも羊と共にあって、はい、で僕が泊まったところは、まあ、ある程度その観光客みたいなのを受け入れてるところだとは思うんですけど、はい、2つのゲル で、まあ、撮影クルーと一緒に泊まってたんですけど、その次のゲルっていうか隣は50キロ先だって言ってました、ね、 50キロってあれだな。
そうなんですよね。
50キロ隣ってのはちょっと感覚として何何っと隣の家は横浜より遠いのかって話じゃないですか。東京で言うとさ。
そうですよね。
ね。だそんな中ででもあの日見たあの夜の星はもう忘れられないんだよね。
星はすごいですね。
すごいですよね。
本当に何もないから、うん、もう
明るいんだよね。まず
星の明かりで
明るいんだよね。
でなんか天の川も見えますよね。
見えましたし、
あ、これかって
、これだし、それで流れ星で興奮してるのは初めの 3,4 回で、
はいはいはい、
ね、うわー落ちた、うわー落ちたこっちとか言って騒いでるな、ね、ほんの10分でしたよね。
止めとないです
ね。止めとないんだよね。
こんなに流れ星あるんだっていう。
そうそうそう。
人工衛星も見えますよね。
そう見える。
あ、動いてる動いてるっていう。
そうなんですよね。
だからなんかもう綺麗っていう感覚をちょっと超えちゃって、
うん、
星がいっぱいあって なんていうか。
で全然飽きないですよ。
飽きないです。
ずっと僕もね送電に、はい。バーンって寝転がって空見てました。
うん、なんかこうモンゴルの人たちが、
うん、
お手洗いにゲルから出るときにちょっと星を見てくるねって言って、
うん、そう言うんですってね。
だから最初はあそんなに星見るの好きなんだみんなと思ってたんですけど、どうやらあれはお手洗いに行ってるっていう。
川にちょっとだけ壁とか作ってるやつですよね。
はい。それなんか大きい星に行くときはなんか熊を撃ちに行ってくるっていう風に言ってて、で僕はその時あのなんか携帯用のウォシュレット、
はい、ありますね、あの筒みたいなやつ、
電動でウィーンって言ってこう水が出るようなあれを持ってちょっと熊撃ってくるって言ってたんで、なんか本当にこう武器を持ってるみたいな
ウェポンだ。
はい、モンゴルの人にいやそれじゃ熊殺せないだろうって言って
言われて、
すごいなんか笑われてましたね。でもやっぱり本当に星とあとはなんか食べ物もすごく印象的で、あのヤギを飼ってたのを僕が来たからって言って締めてくれて、
うん、そうですね、歓迎の気持ちですよね。
そうですそうです。その締め方がなんか最初に皮をきれいに剥いて引いて、その上で剥いて、なんか大地は神聖だから血で汚さないんだって言って、はい、本当に一滴も血をこぼさずに綺麗に剥いでて、はい、うん、あ、そのなんか大地に対する気持ちが、
うん、
あ、なんかそういうことを思ったことはなかったので、うん、感謝の気持ちがあるんだなと思って、はい、それもすごく印象的でした。
本当にあの新鮮なヤギも羊もあのただ塩で茹でただけが、
あ、そうです、
うまいですよ ね、
うまかったですね。
あんなうまい肉食ったことないぐらいうまかったですね。ミルクティーも飲まれました。
あ、ミルクティー、
バター茶というんですかね、
はいはい、あれも衝撃でした。
塩味のミルクティー
です、ね、そうです、はい、甘いの想像して飲んじゃうから、
ミルクティーって言うとどうしても日本人甘いのを想像するからね、はい、
しょっぱいっていう、でもあれもきっと熱くて、うん、なかなか塩分取る機会がないからっていうことなんですよね。
そうですね、
あれもだんだん慣れましたね、はい、
そう、僕は好きでしたけどね、
はい、
でも矢部さんがおっしゃる通り僕もとにかく忘れられないのはあの川でしたうんこなんですよ。もう一回してみたい。あの澄んだ空気の中であの大地を見ながらですね、川でしゃがんだ時のあの気持ちよさ、以後ないですね、二十何年。
で僕も言われたら星を見上げて、
ね、
やっぱ360度星だったんで、
ね、
その中でするってことは
ないもんね。
ないですね。
いや本当にね、あの開放感とで何しろ綺麗な水と、ね、草草原で、まずその、ね、おっしゃると地平線が全部こう緑色で、
はい、
360ってのはね、まずないもん ね、
ね。
そうなんですよね。あれを一度でも経験しちゃうとなんかちょっと人生観が変わりませんか。
変わりました僕は、うん、やっぱりすごくいろいろ東京であこうじゃなきゃとか、うん、そういうことが全くなくなるっていうか、あの瞬間。
そうなんだよね、
はい、あ、すごいこういう生き方ってあるんだって思って、うん、なんかお別れするときにお手紙書きたいんですって言ったら、うん、あ、
はい、
あ、ちょっと遊牧民だから住所ないんだよねって言われて、近くの学校に出してくれたら子供通ってるから受け取れるよみたいな。
そうなんだね、
はい、はあ、そっか、 かって思いましたね。
ね、本当にあのまあたまにこう飛行機乗って、まあ、外国に行く時にね、飛んでる時にさ、ちょっとこう窓から下を見るとさ、はい、例えばでそれこそモンゴルの上なんかも飛ぶ時あるじゃないですか、はい、ヨーロッパ行く時とかさ、はい、で本当に広大な真っ暗なところにポツンって明かりがあったりするじゃないですか、あ、まあ、はい、そのね、
ありますね、
ロシアなんかもそうですし、あの見ると本当にいろんな人生があるんだなって思いますよね、
思いますね。
ね、ここさ今見える窓から見えるのはさ、
はい、
まあ無数のビルディングなわけじゃないですか、
地面は見えないですね、
見えないですよね、それとさあのゲルと同じ地球上で同じように人が暮らすんだもんね。
本当ですね、どちらが贅沢かって言うと、
ね、どっちが贅沢か分かんないよね、
分かんないですね、
ね、本当に、まあ、今こういう時期ですからちょっと海外に旅をするのはまだまだ難しいんですが、
はい、
どっか行けるよってなったらどこ行ってみたいですか。
あ、フランスに行ってみたいなって思います。おー、
フランスも、パリですか。
パリ行きたいです。
あ、そうなんですか。
もう本当に一瞬だけしか行ったことなくて。
あ、行ったことはある。
あるんです、なんか胴上げするっていう企画でちょっと分かんないですよね、はい、あの僕体が軽いんで、はい、胴上げするとすごい高く飛ぶんですね。それであのエッフェル塔の前で胴上げするっていう
OK、
アメトークという番組で行ったんです、はい、でも本当に 2,3 時間しかいなかったんで。
本当になんですか。
本当にそうです、はい、
でそれ帰らされるんですか。
それ世界一周するってやつだったんで次の国に行っちゃったんです。でその時移動の車内から見たフランス、うん、やっぱりいいなと思ったんで
そんなやついねえだろうな。
行きたいです。
いくらツアーとかで行っても1日、はい、半日はいるでしょパリは。
そうですよね、
うん、
やっぱ何の思い出もないです。パン食べたな、パン、
パン車内とかでってこと、
はい、でもその同じお店六本木ヒルズにあったんで先生、
そうか、じゃあその、はい、まあ、リベンジという意味も含めて行きたい。
パリルーブル行きたいです。
ルーブルはでもマジで1週間ないと全部見られないからね、はい、
あれそうですか。
1日、あ、3日じゃ無理だってと思いますね。
無理ですか。
僕は何度か行きましたけど、
はい、
やっぱり1日行ってもあ今度また来なきゃってなっちゃうから、
じゃあもうたっぷり
果てしないですよルーブルは。
わ、行きたい。
いや、もう本当にすごい規模ですね、
結構美術館僕、うん、行ってすごく良かったなって思い出があるんで、ロンドンに、うん、旅行で行った時に美術館テートとか回って、はい、海外で美術館行くと、うん、なんか日本に来たらすごく並ばないと見れないようなフェルメールとか、うん、ゴッホとかでも空いてて見れますよね。
そうですね。あともっとすごいのはほら柵とかが、
あ、
ガラスとかがないから。
ないですね、
うん、ゴッホ特に絵の具のこうさ、はい、ボコボコしたのがもう目の当たりに見える、
肉薄して、
そうね、近距離で見られるからね、
見れますよね。あと撮影も自由だったりしますよね。
そうですね、うん、
その絵をこんなに独り占めして見れるっていう感じがすごい良かったなと思って、うん、いや行きたい、行きたいですねルーブル。
いやルーブルはやっぱ僕もいろんな美術館行きましたけど、やっぱり、
はい、
すごいですね。まああるからね、まあ、テートもあるけどルーブルは果てしないぜ。
その時は大英博物館行ってーテート行ってナショナルギャラリーとかをもう日替わりで回って、うん、はい、もうとにかく今行かなきゃと思って、うん、だからもうごっちゃになっちゃってますね記憶が。
そうだね。でもいや美術館はさ、特にロンドンは僕も何年住んでるのかな、まあ、十何年いますけど、
やっぱ
イギリス人にとっての、はい、今おっしゃったそのミュージアムっていうのは、
はい、
誇りだからね、宝物ってだと思ってるし、ね、やっぱ世界中の人に見てもらうためにはそこにあるわけじゃない、
はい、ね、で僕が行った時はちょうど大英博物館は漫画展を
そうでしたか、
やってて、はい、こう日本の漫画文化をイギリスの人がこう文化として認めて展示してくれて、こんなにもたくさん見に来てくれてるんだと思って、うん、それでなんか大きな本棚があって、そこに日本の漫画がたくさん ある展示があったんですね。そこに僕の漫画も一冊あって、はい、あ、すごい嬉しかったですね。
おめでとうございます。
なんか大博物館にこう展示されてるような気がして、うん、はい、
いやいや、もうそれもすごいことですよ、はい、ね、
なんかたまたま行った時期にそれがあったっていうのもなんか
素敵だね。
はい、はあ、でもやっぱりそれが2019年で、その後こういったコロナになっちゃったから、うん、はい、うん、ちょうど行きたいな、ルーブル行きたいなって思った、うん、直後にそうなっちゃったから、
うん
うん、また早く行きたいなって思います。です
ね、漫画家のとしてのデビュー作、これが大家さんと僕、はい、もう本当に話題になりました。そして、はい、大家さんと僕これから、
はい、
これシリーズの累計部数120万部だって。
あ、そうそうなんですね、びっくりですよね。
ご自身びっくりですか、やっぱ正直。は
い、そうですね、書いたことなかったですからね漫画。
そうだよね、はい、ゆるっと漫画家になられましたけど、
はい、
そんな中今年6月にまた出された5本が面白いですね。これ面白かったです。
ありがとうございます。
タイトルが、
はい、僕のお父さんっていう。
お父さんは絵本作家さんだったんですね。
はい、あ、そうなんです。
これはじゃあちっちゃい時からなんかこうお父さんが家で絵を描いてる人だったんだ。
あ、はい、紙芝居とか絵本とかを作ってるっていうで、一緒に僕も絵を描いてるっていう感じでした。
じゃあもうそれが今戻ってきたってことでね、結局ね、ぐるっと一周したんだね。
そうかもしれないです ね、はい、
ね、
漫画じゃないけど、うん、絵は描いてたので、そういう意味では絵が描くのが好きなのはお父さんと描いてたからかもしれないです。
でしょ。それでお父さんと絵を描いてた、うん、矢部太郎少年がいて、
はい、
それでお笑い芸人になって、
はい、
いろんなギャグの世界に突入して、
はい、
それで漫画描いてるんだから全部つながっちゃうんですか、人生。あ、
そうですね、
ね、
うん、
それで3作目で、
はい、
その原点というか、
はい、
ルーツでもあるお父さんを描かれました、
はい、
まあ、お父さん中心ですけど家族のいろんなエピソードが描かれてますけど、はい、まあ、ほのぼのと楽しい、
はい、
ちょっと胸キュンした、
はい、
いいですね。
あ、そうですね、なんかお父さんがすごくこうずっと絵描いたりしてて、
うん、
なんかあのお父さんの人生を楽しんでるなって感じだったんですよね、
うん、
それがなんか、あ、いいなと思って描きました。
まあ、玉坂というか、
はい、
僕もほら太郎じゃないですか。
あ、
だからこの名前のくだりは非常によく分かりましたよ、うん、そのほら、
はあ、
役所とか行った時に必ず見本に太郎って書いてあるんだ
よね。そうなんですよね、
うん、
はい、だから役所でお父さんこれで本当にいいんですかって
そう
確認されたって。
そうそう、僕もずっとその人生だから。
ちなみになんで太郎ってお名前に付けられたとかってあるんですか。
いや、もうね、
はい、
親父一郎、
あ、
でおじさん二郎だったから、
はい、
もうそれで何の迷いもないんじゃないですかね。
もう息子は太郎だっていう、
あ、もう生まれてきた瞬間に、はい、おっしゃ太郎ってなってたらしいですね。後から聞きましたけど。
あ、そう、
他のアイデアは何もなくでしたから、ノーチョイスです、ね、
そうなんです。
矢部さんの場合は何か聞かれました。
お父さんが言ってたのは、うん、この太郎の上に勝手になんとか太郎つけてもいいよみたいな話はされて。
それは何、後々自分で解明していいよっていう余白、
はい、だからシンプル太郎にしたよっていう風には言われました。
で、お父様が残された余白は考えたことあるんですか、自分で何かしようっていうのは。
あ、ちょっとやっぱりあるんですよ。
お、ありますか。
はい、
何考えたことあるんですか。
やっぱお笑いだから、
うん、
翔太郎みたいな。
ベタやな、そう。
いや、ちょっとね、恥ずかしいですけど、でもね、自覚で、
うん、
矢部太郎結構自覚が良くて、
うん、
超えられないんですよね。
で、呼びやすいしね、言いやすいし ね、
そうですよね。あとなんかお父さんの光るって字なんで、三則が、
うん、
それを入れて光太郎とかも、
うん、かっこいい。
でもやっぱ超えられないんですよね、自覚 の、
なるほど、
良さで。
じゃあもういいね。面白い。ありがとうございます。はい、で最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、はい、矢部さんにとっての旅ってのは一体何ですか。
僕はやっぱり一番面白いなと思うのはいろいろ新しく感じられるところだなと思ってて、うん、なんかこう生まれたてにの自分になれるみたいなところがあるなと思いますね、うん、こう普通の暮らしだと思考停止しちゃってて、うん、大体のことをこう受け入れてるけど あーなんかこれもなんか一個一個こう立ち止まって考えられるのがすごく好きです、旅で。
ANA World Air Current